今日は創世記の16章1節から6節までです。創世記の16章1節から6節。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。アブラムが再び、過ちを犯してしまいます。前の試練で失敗した時も、アブラムは、その飢饉が耐えきれずに、エジプトの方に行って、そして、過ちを犯しました。で、今回もエジプトが関係します。アブラムが今回の試練、待ちきれなかったんですね。子供が生まれる、子孫が与えられるという約束が与えられているのに、でも、10年経っても与えられない。3節にアブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてと、10年待ったわけですね。アブラムが75歳の時に、カナンを出て、カナン地方へと移り住んだわけですけども、10年間、彼が85歳の時でしょうね。10年経っても子供が生まれなかったので、でそれでついに、このサライは耐えきれなくなって、そして方法を考えます。私には子供が生まれない。で、当時ですね、こういう習慣もあったようです。その夫婦の間に子供が生まれないのであれば、その、女奴隷を通して、その自分の子供になると、その方法をアブラムも使いましたし、また、その孫のヤコブも、ラケルが同じ方法を取りました。なかなか子供が生まれないので、自分の女奴隷を通して自分の子供にするということを。神様がなかなか子供を与えてくださらない。サラは自覚しておりました。2節。ご存知のように主は 私は子供を産めないようにしておられますと、ね、主が子供を産めないようにしておられる、分かってるんです。神様は確かに子孫を繁栄させる約束を与えてくださった。しかし10年経っても自分には子供が生まれない、もうどんどん自分の体は弱っていく、衰えていく、もう女としてのその産むための力がもう尽きてきている、どうしよう、このままでは時間がない、そうだ、世の中ではこういう風習がある、で神様は必ずしもこの聖祭であるサライを通して子孫が繁栄するとは言っていなかった、ね、そうやって自分勝手に聖書の中に、これはこれこれを言っていなかったと、そういうなんかニッチな隙間を見つけ出して、でそれで、もしかしたらこうなんじゃないかと肉的に思い巡らす、そうして、サライは、アブラムに忠告するんです。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください、多分彼女によって私は子供の母になれるでしょうと、まあ、夫婦の間に子供ができないうちにですね、まあ、夫のせいか妻のせいかそれはわからないものですけれども、で、もし私の方のその、に原因があるのであれば、まあ、多分ハガルを通してアブラムは子供が生まれて、そしてその子供がによって、そのハガルの子イコール私の子に子として、そして子孫ができていくだろうと、まあ、そういうふうに踏んだわけですね。彼女はこの時まだ、もしも本当に子供が、これで生まれたらということをあまり、考えていなくて、ただ単に子供が欲しいということによって思いが塞がれて、そういう欲しい欲しいという欲望によって、もしも本当にその通りになったら自分がどんなに惨めな思いをするかということを思いを馳せていなかったみたいです。で事実子供が、この女奴隷に授けられます。その時どれほどサラが惨めだったでしょうね。肉的に、自分は劣っている、もう年を劣っている、この若くて、子供を宿す力があるハガルには、かなわないと、このようにですね、肉的な力に頼ると必ず何か苦々しさが起こります。このように神様の約束を待たず、また、何か疑問があるときには神様に聞かず自分の考えを巡らして、また、聖書を勝手に御言葉を勝手に解釈して、そしてこれこれこうだと自分勝手に行動するこのパターン、これを肉的な行動と聖書で言っております。肉的な行動には必ず苦々しさが伴います。例えば聖書の中に、タバコを吸ってはならないと書いてある、うん、ということはじゃあ何かイライラが起きた時にタバコを吸えばいいんだと自分で勝手に解釈して、それでタバコを吸う、でどんどんタバコの奴隷になっていく、自分がそのタバコによって何か、良さを得ようと、そのストレスの解消を得ようとしていくと必ず苦々しさがですね現れて、そしてゆくゆくはそのタバコが自らに苦々しさを生み、そしてさらにタバコに見下げられるようになっていく。これはタバコに限らずですね、そういう肉的な行い、自分勝手ななんやかやを、それによって、自分が支配する側になるだろうと思い込んで、それに手を出してしまった時、逆にですねそちら側から見下げられるようになって、その奴隷に逆になってしまうものです。このように肉の行いは苦々しい、 ものを生み出します。ガラテヤ書の6章に、5章にこう書いてあります。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです、ね、肉の行い、このハガルを通して現れたのは妬み、まずそうですね、そねみ、争い、敵意、憤り、分裂、そうですね。もし皆さんが日々の仕事の中において、あるいは家庭の中において肉の行いがあるとき、このような苦々しいものが芽生えて肉の実が結んでしまいます。皆さんの生活の中である程度のこういうプレッシャーがもしもあるとしたら、どうぞ自分が肉の行いに入っていないかどうかを確かめてみてください。そういう肉の行いに頼ってしまうのであれば、こういう結果を生んでしまうことになります。で、このハガルはですね、自分が身ごもったことを知ると、彼女はサライ、制裁のサライのことを見下げるようになりました。皆さんも自分勝手に御言葉をただ自分で、ああここはこうねと解釈していくと、御言葉によって見下げられますし、またその自分の選択したその肉の行いによって見下げられるようになってしまいます。主日礼拝を守るということを見下げるのであれば、どんどんどんどん見下げられていき、自分の人生が主に対しても見下げられ、またサタンからも見下げられるようになっていく。そこでですね、サライはアブラムに言うんです。私に対するこの横柄さはあなたのせいですと、ね、自分が指示して、そして自分で勝手に解釈しておきながら、でですね、確かにアブラムも責められて当然なんですよ。アダムとエヴァの間でエヴァが勝手に御言葉を自分の頭の中で超解釈をしてしまって、そして善悪の実を取って食べてしまった。その時彼女はアダムにも差し出した。アダムはその時戒めるべきでしたけれど、しかし妻の声に聞き従ってしまいました。男性は女性の言うことは 100% 何もかも蹴飛ばして良いというものではありません。蹴飛ばすべきは御言葉を超解釈してしまった場合、もし妻が御言葉そのものをその通りを進めるのであれば、もし旦那がその御言葉に従っていなかった場合は妻の声に聞き従うべきですけれども、しかし妻がもし御言葉に従っていない、御言葉を自分勝手に解釈して、そして、自分勝手なこと行動を進めているようであれば、夫は妻をたしなめるべきです。アブラムはこの時さらにこういう提案がなされた時、もしかしたらそうかもしれないという、まあ、そういう甘さがあったわけですね。うん、それは、そうだ、世の中もそういう風習をしている。でそれにこの、女奴隷ハガルは、まあ、女としての魅力がありそうだみたいな、もしかしたらそんなところもあったかもしれない。アブラムは爪が甘かったです。この時ですね、10年子が与えられない、でなおかつ神様は子孫が繁栄するという、そういう約束が与えられている。このギャップは一体何だろうといった場合は、そういう時は神様に申し上げるべきです。で事実はアブラムがその後ですね、 具体的に、主にイシュマエルによって私の子孫が繁栄しますようにと言った時、主は明確に、いや、サラの胎から生まれる子が、繁栄していくのだと明確に、主は答えを出してくださいます。だからアブラムもこの時主に申し上げるべきでした。主に祈るべきでした。そして答えがない時は行動しない、もしかしたらその後もずっと答えがなかったかもしれない。なかったとしても自分勝手な行動は取らないべきです。主からの答えを待つべきなんです。結局、この女奴隷ハガルによって身ごもって、そして、このハガルは女主人を見下げるようになってしまいました。でサライはもう耐えきれなくなった。サライはどれほど惨めだったことでしょうか。肉として女として自分が、自分の能力の低さ加減を思い知ったことでしょう。肉に頼ると惨めです。肉の力で優劣を競おうとすると必ずですね、こういう自分の肉の力の低さ加減が思い知らされてしまうことになって、そして、彼女の場合アブラムに、訴えたわけですね。彼女が私を見下げるようになりました。主が私とあなたとの間をお裁きになりますように。でアブラムはもう家長としてサライに、そういうことを言われたからにはもう行動を起こすしかありません。人アブラムからすれば自分の子が念願の子が身ごもった、きっと嬉しかったことでしょうけれども、しかしアブラムはそれを対処せざるを得なくなりました。アブラムつかの間喜んだのがつかの間また苦々しい思いに満たされた。これもまた肉の結果です。肉はつかの間の喜びをもたらすかもしれないんですけども、しかし本当につかの間なんですよ。それは後々に災いを残すことになる。ことさら自分の子命に関することですから、おいそれと葬り去るわけにいかない。最近の若者はおいそれと簡単に葬り去るようなことをしてしまいますけれども、アブラムは本当に苦渋の決断をしたと思います。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、彼女をあなたの好きなようにしなさいと。でそれでサライは、その、公のアブラムのその言葉を得て、でそれでサライはハガルをいじめます。でいじめたので彼女はサライの元から逃げ去ることになりました。これはアブラムにとっても苦々しい、サラにとっても苦々しい、そしてハガルにとっても苦々しい出来事です。もっともハガルはもともとこの女主人の前で低く減り下っていればよかったんです。事実、次回の箇所で主の御使いがハガルに、あなたはその女主人の元で低くしていなさいとたしなめられます。私たちがこの今日のところから学ぶべきことは、神様からの約束が遅いと見られる時が皆さんにはあるかもしれません。しかしそのような時においても皆さんは主に聞くべきです。なんでこんなに遅いんですか、答えてくださいます主は。そして自分勝手に主に伺うことをせずに自分勝手に判断して、ああ御言葉は実はこれこれこういう解釈なんだと勝手にそういう思い巡らすことをしないということ、そういう肉の行いの結果はとても苦々しい結果を刈り取ってしまうということ、肉の行いについてはそのさっきのガラテヤの5章に書いてあります。もし皆さんの生活の中においてあるいは仕事の中においてそういったタイプの苦々しさやストレスがあるのであれば、自分が肉の行いをしていないかどうかを疑うこと、そしてもし示されるところがあるのでしたら 主に立ち返って、そして主になすべきことを聞いて、またもしなすべき正しいことが示されているのであれば、その御言葉に立ち返ってその通りすること、どうかそのようにして全ての困難に立ち向かい、そして肉の行いに陥ることなく御霊によって歩んでいく皆さんでありますように。またもしも肉の行いのうちに陥っていることが示されたのであれば、どうか再び立ち返って主に伺って、そしてなすべきところへと、なすべきポジションへと戻る皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちはただ誠の夫たるイエス様、あなたにのみ寄りすがり、あなたに聞き、そしてあなたから知恵を得て、御言葉は何と言っているのか、またあなたの御心が何であるのかをいつも聞き従い続ける私たちでありますように。私たちが御言葉から迷い出て、自分勝手の肉の行い、肉の考えによって御言葉を身勝手に解釈したり、御言葉を超えて肉の何かに頼ったりすることがありませんように。もしそのようになるのであれば、その肉の側が私たちをあざけり、惨めな思いをさせ、分裂や嫉妬、妬み、そねみ、憤り、そういった肉の行いの実を結んでしまうことになります。どうか私たちがいつでも御霊に寄りすがり、御霊の良き実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を結び続ける私たちでありますように。どうか私たちを清く保ってください。私たちこそ御霊により頼みます。主よ、今一度その思いを新たにしてください。この新しい一日を御霊によって歩む生徒たちでありますように。どうか今日一日の技を祝福してください。もしそれが肉による祝福であれば、主よ、どうぞその肉はあなたが摘み取り、御霊へと引き戻し、そして立ち返らせてください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。